ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは東京秋葉原 UDX ビルテラス通路スタジオからお送りしております。テラス通路っていう言い方はしないかもしれません。秋葉ブリッジっていうのかな、勝手に名前を付けてしまいましたが、あの秋葉原駅の電気街口北側、 AKB48 カフェとかガンダムカフェとかあっち側の大きなビル UDX クロスフィールド、こちらに続いているテラスですね、通路の上で今収録をしております。なんでここに来たかと言いますと、非常にちょっと今日もですね、東京地方35度を超える猛暑日ということで暑い、涼みたいと思いまして、この秋葉ブリッジのですねエスカレーターのところにですね、ミストの発生装置があるんですよね。そこで前ブシューっとミスト吹いてたのを思い出しまして、ちょっとここで涼みたいなと思って、涼んでから収録したいななどと思ったんですけれども、今ちょっとこちらミスト出てません。がっかりです。まあ、年がら年中ミストやってたらね、あの水道代とか電気代とかいろいろかかると思うんですけども、こんな暑い日にミストをやってなかったというのはちょっと予想外でございました。そういうお目当てがないとですね、秋葉原は単にこの暑い時にまた暑苦しい街に学んできたのかというような形になってしまうんですけれども、まあ、気を取り直して収録をしたいと思うんですが、気を取り直しつつですね、まずいきなりちょっとアップルさんに厳しいお話というかニュースから、IT メディアさんにありました。ロイター発、電子書籍の価格吊り上げを主導、アップルが独占法違反、米地裁判断、ジョブズのメールも証拠にというニュースが出てました。米連邦地裁はアップルが電子書籍の価格を吊り上げるために出版大手5社と共謀したと認定、独禁法違反だとする判決を下した。アップルは上訴する方針だということで、7月10日のことなんですね。今回の判決により、アップルは今後損害賠償金の支払いを求められることになる。この独禁法民事訴訟は米司法省および全米33の州と準州が起こしたもので、出版大手5社はすでに和解しているということでですね、まあ、アップルさんはそんなことやってませんよということを言ってるんですけれども、アップルは電子書籍価格を操作するために共謀した事実はない、当社が2010年に iBooks ストアをスタートさせた際、我々は顧客により多くの選択肢を提供し、大いに必要とされていた技術革新と競争をこの市場にもたらし、出版業界に対するアマゾンの圧倒的な支配力を打ち崩した。我々は何ら不正は行っていないと、アップル広報担当のトム・ノイマイヤー氏は述べている。しかもですね、このスティーブ・ジョブズ氏のメールというものがなんか出てきてまして、まあ、まだスティーブ・ジョブズ氏が生きてた頃ですね、まあ、そのアマゾンさんがその電子書籍を牛耳ってたわけなんですけれども、こう次にどうなるかはアマゾン次第だろう、アマゾンが Kindle の売り上げを最大化するために電子書籍の価格を引き下げる必要を感じているのなら、価格は全体的に下降に向かうかもしれない、アマゾンが市場シェアを取り返す助けにもなるだろうと、あ、これはすみません、ボストン大学の先生の指摘なんですけれども、そのジョブズ氏のですねメールというのは、価格を吊り上げ12ドル99セントや14ドル99セントの電子書籍でメインストリーム市場を確立したいという狙いが読み取れると、狙いが読み取れるということなんですね。で、これらのメールは結局アップルに不利に働いたということでございまして、アップルは自分たちの関与の度合いを減らそうとジョブズ氏の発言の再解釈を必死で試みてきた、だがそれも無駄に終わったと、コート判事は指摘しているということなんですが、まあですね、すでに和解はその出版社の方で済んでいるということでですね、まあ、アップルともうほとんどアメリカの裁判所の対決みたいな構図になっちゃってます。まあ、音楽業界ではもっとですねすごいことをやってたと思うんですが、まあ、あれはアップルさんが始めたことでございましてですね、まあ、電子書籍に関してはアマゾンが先にやってたところに食い込んだということで、まあ、ちょっといろいろとそういう摩擦が出てきたのかなと 思ったりもするんですが、まあ、今後ちょっとこの辺がどうなっていくのかは注目かなと思うわけでございます。さてもうちょっと明るい未来のお話、こちらはやっぱり IT メディアさんの方にあったんですが、電気自動車、 iPhone とつながる電動バイク、燃料代はガソリンよりも安価ということで、スマートジャパンの記事です。電動バイクのメリットは何か。テラモーターズは燃料代が安価であることを第一に挙げる。同社の A4000i は燃費以外にも iPhone と接続して各種サービスを提供することを謳うということでですね、これ非常に燃費のいい電動バイクでありある一方ですね、ありつつハンドル中央部に iPhone3G3GS4、4S5 を接続するためのコネクタを備えている。これ5とそれ以前のモデルが併記されているということは、あれですね、両方ドックコネクタとライトニングケーブルとついているということですね。コネクタの電動バイクが内蔵するバッテリーの残量や走行時の電力消費などを表示できるほか、 iPhone 経由でクラウドデータベースにアップロードできる。同社はこのデータを使った営業車管理、配車管理、シェアリングターンキーソリューションなどのサービスを企画しており、一般消費者向けにはおすすめ情報提供サービスなどを考えていると、まあ、いうことでですね、ハンドルの真ん中に iPhone がポコンと入る、まあですね、そこでいろんな情報が出てくる、どんな、まあ、そういう情報が出てくるらしいんですけども、まあ、動画とかですね見ながら走るのは危ないですので、ね、電子書籍とか、まあ、そういうことする人はいないと思いますし、そういうことはできないと思うんですけれども、まあ、ちょっとこれも面白い一つの新しい流れかなというふうに思います。 iPhone 付きバイクどんな感じでしょうね。なんかワンボタンの声に山村さん興味ありませんかね、この、はい、さて一方ですね、我がユーマグでも今一番アグレッシブに活動している文化家といえば工画部の皆さんではですね、老現像ソフトはいろいろと皆さん個々にお好みのものをお使いなんですが、これ昨日ギズモードジャパンさんの方にはライトルーム5の記事が出てました。笑っちゃうぐらい写真が見違える、写真の管理編集の紙ソフトとまで言ってますね。ライトルーム5レビューということで、これギズモードジャパンさんの方に出てました。こちらですね、そのレビューだけじゃなくて作例がいろいろ出ております。こちら写真管理編集のための紙ソフト、 Adobe Photoshop Lightroom 5、 3ヶ月の世界一周旅行に行って帰ってきたというこのギズモードさんのライターさんが取り留めた1万5000枚の写真の管理に途方に暮れていたのが、まあ、この Lightroom のおかげで非常に良かったということなんですね。その世界中で撮ってきたとおぼしき写真のですね、それらがどういった機能でどういうふうに加工されているか、まあ、例えば一手加えるだけでこのデテールがより強調され、透明感のあるブルーが表現できた、シャドウとハイライトを個別に補正することで黒く潰れてしまった写真も、明るすぎて白飛びしてしまった写真も被写体のデテールがくっきりと再現されたとかですね、あと歪み補正、それからですね、高機能ブラシ、人間をですね、こう情景から消してしまうためのこう非常にスポット修復ブラシ、こうした作業が非常に簡単にできる。それからスマートプレビュー機能、これはそのコンピューターにその元データがなくても編集できるというですね、一種のこれプロキシファイルを作るってことなんですかね。15ギガくらいの 元画像の容量が280メガブライトぐらいになって PC のローカルに保存されました。もうこれなら全然いけます、助かりますというような話もありますので、まあ、ライトルームその他比べながら老現像アプリ、画像編集ソフト導入を考えている方、こちらの記事もですね、一読の価値があると思いますので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。さて iPhone アプリ一つご紹介です。またです、またアングリーバーズ、アングリーバーズスターウォーズ、これ今週のアップということで、アップルが選んだ今週のアップ紹介されておりました。例のスターウォーズのですね、いろんなキャラクターを模したアングリーバードですとか、あと効果音、音楽、こういったものがですねスターウォーズのものとなっておりますので、スターウォーズファンの方は見ない手はないかなということで、今週の限定アップでございます。ダウンロードしました。確かにスターウォーズでした。これね、 Facebook の方ではね無料でできるんですよ、フラッシュかなでですね、 まあでも iPhone、iPad でできますんで、この方がいいかもしれません。はい。さて金曜日に映画の紹介しようと思ってたんですが、もう10分経っちゃいました。またですね、来週映画の話したいと思いますので、一つよろしくお願いします。ゆうまが次回の定例会8月24日、デルブ長山講座室です。また詳しいこと決まり次第告知いたしますので、その節は一つよろしくお願いいたします。それでは、ゆうまが iPhone ポッドキャスト、東京秋葉原 UDX ビル前スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。